アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。さあ始まりました。認定 NPO 法人アンビシャスさんから今日は広瀬ひろみさんにお越しいただいています。広瀬さん、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ広瀬さん、さっきちょっと広瀬さんとお話ししていた時に、広瀬さん家では何匹猫ちゃん飼っておられるんですかとお聞きしたところ、なんと20匹。
そうです。
すごいですよね。いや、それはもちろんそのいろんなその理由があって飼われているわけですけれども、はい、やはりその20匹の猫ちゃんを取りまとめて一緒に暮らしていくって本当にちょっと大変なんじゃないんでしょうか。
そうですね、うちはブリーをしているので、
はい、
繁殖用の子と、うん、それから、リタイアした子たちとがいるので、ちょっと別々のお部屋で飼ってるんですけど、
はい。でもじゃあ別々のお部屋で飼ってると言ってもやっぱり20匹はすごいなって。
そうですね、はい、
でなんで2、3匹って聞いても、あ、そんなにって思うのが、そっか、そのブリーダーをされていて、現役の猫ちゃんたちもいれば、リタイアしてもう何て言うんでしょうか、普通のペットとしての猫ちゃんですね。じゃあちゃんとそのなんだろう、広瀬さん宅で全てをもう賄って差し上げるって感じですね。
そうですね、はい。
ねえ、そっか。なんかよく盲導犬とかだったらパピーウォーカーからそのお仕事している時間帯、ね、年数があって、その後リタイアしてから の、はい、余生を過ごすお家、それを全て広瀬さんが担っている。
そうですね、リタイアした子でも若い子はやっぱりオーナーさんを探したりはします。やっぱりたくさんの中で飼ってるとたくさんの中の一頭になっちゃうので、やっぱり特別な扱いをしていただけるように、リタイアの子を出してしまうってこともあります。
そうなんですね、はい、その子の性格であったりとかに合わせて、いいお家が見つかったらっていう感じなんですね。
そうですね、はい。
そこじゃあ、なんといっても猫ちゃん一番ですね。
そうです
いやもうね、お話聞いてると猫ちゃんがすごく伝わってくるんですがそんなね可愛い猫ちゃんたち、やっぱりこの季節によったら過ごし方って変わると思うんですけれども、どうなんでしょう、こういう雨の日とか、これからね、梅雨そして暑い季節やってきますけれども、猫ちゃんってどうなんですか、こういうその季節の変わりごとには。
そうですね、猫ちゃんってよく雨が降る前にこう顔をよく洗うとかって、顔を洗うと雨が降るよみたいな風によく言われるんですけど。
そうなんですね、
はい、やっぱ湿気の具合なのか、ちょっとこう体を舐めたりとかっていうことが多くなりますね。
それはなんとなくその湿気がついてるのが猫ちゃんにとっては気持ち悪い、
そうなのかなというふうに思いますけどね、はい。
わあ、それ知らなかったです。面白いです ね。あとその雨の日とか嫌がってシュンとしてるとか、そんなことはないんですか。
そんなに、変わらないと思いますが、やっぱその、気質がこうちょっとこう重くなったりとかするのを感じるのか、じっとしてるようなことは多いようには思いますけど、
なるほど、
はい、その子によっては違うかもとは思いますけど。
そうなんですね、はい、いやでもね、これからまたね、ここ最近その激しい雨とか水害が増えてるじゃないですか。
そうですね、はい、
なんか心配だなと思うんですけれども、どうなんでしょう、その今もそのペットを連れての避難っていうところで皆さんいろんな準備されてる方は多いと思うんですが、猫ちゃんの場合はこういうことを気をつけてあげた方がいいよとかありますか。
猫ちゃんに限らずなんですけど、やっぱこういう時期 の災害っていうのは雨風が強いことが多くって、そのせっかくご用意されてるそのペット用の避難グッズが濡れてしまって、例えば中のペットシーツだとかが水を吸ってしまうとすごく重くなって、二度と使えないので。
そうですね、
そうで中身を濡らさないようにする工夫をしておかないと、と思うので、季節ごとに皆さん点検をされると思うので、その時に、中身で濡れちゃ困るなっていうものは、ビニール袋に入れて口を閉じておくっていうような工夫をされると、心配なく 持っていけるかなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあのバッグの中に入れているから安心というのではなくって、はい、バッグの中に入れる時もその、まあ、ビニール袋とかにそういった、はい、まあ、濡れちゃ困るものは全部くるんで、うん、しっかり口を結んでからバッグに入れる。
はい、
あ、そうか。
と服封しとくとね、やっぱりちょっと心配がだいぶ違うと思うので、キャリーバッグもあの硬いようになってますけど、
はい、
ファスナーがあったりするとそこから水が入ってしまったりするので、うん、
あ、
ちょっと工夫をされておくと安心かなと思います。
なるほど。でもそうですよね、うん、確かにあのキャリーバッグとかいろいろね丈夫そうなのはいっぱいあるんですけれども、うん、だからといって全部が全部プラスチック製とか、うん、そういう濡れ
防水には、ね、な
ってませんよね。
はい、
特にあのおしゃれなものとかっていうのはやっぱりちょっとクロスが多かったりしますよね。
うん、そうですね。はい、
例えばそのそういったまあクロスでできたケージとかを、うん、あの避難場所に持っていこうとされてる方って何か工夫が必要とかあるんですか？
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。だから中身をそう包むものもですけど、ちょっと大きめ の、 あの 薄手でも構わないので、あの、はい、大きなビニール70リットルとか90リットルというのは最近、うん、あの、はい、100均とかでも売ってるので、ね、うん、それをちょっと入れておいていただけると雨よけになったり、うん、まあ、人間の防寒にも使えたりするし、
確かにそうですね、は
い、で敷物にもなったりとかっていうのがあるので、はい、うん、ちょっとそういうものを用意されておくといいかなっていうふうに思います。
なるほど。あとあの、まあ、ワンちゃんの場合はしつけられていたらすぐにその、ね、シートの上でする方っていうのは、まあ、かなり増えてると思うんですけど、はいはい、猫ちゃんの場合どうなんですか？
猫ちゃんも、ペットシーツでできる子も多いと思います。
そうなんですね。はい、ですね、てっきり私あの猫ちゃん用の砂ありますよね、
はい、
あれが必要なのかなと思ってたんですが、
そうなんです。でもちょっと重たいので、まあ、一握りぐらい用意されてて、はいはい、そのペットシーツの上にパラパラっと巻かれて使われると慣れてない子は、
はい、
あの砂を使ってるような感覚で使えるので。
そうなんですね、はい、そういう使い方があるんですね。そっか、私てっきりあれをと思っていかれるんですよと思ってたんですけどそんなに重たいんですか？そう、
重たいですね。あの
ですか、
特に固まる砂に関してだと、あの結構あの物自体が鉱物系だったりするので、うん、重たいんです。で、ちょっと持って歩くのも大変なので少し量は減らされて、
はい、
そのペットシーツとあの両方使うっていうイメージでいられるといいかなと思います。
なるほど。じゃあ日頃からそういう練習をさせてあげると、うん、
まあ、あの一度やってみてもう絶対受け付けないわっていうのを、はい、頑張って重たい方を持っていかないといけないかもですけど、
なるほど、
大抵の子はちょっと入ってると、砂の感覚がで、なんていうんですか、足の裏の感覚なんですかね、つぶつぶの感覚を感じてこう掘ったりする動作をするので、それができればもう大抵の子はできると思います。
なんですね、はい、いやでもそれが無理だった場合はそのお砂を全部でもさっきその砂は濡れると固まる、はい、それはまああのお手洗いをした後にその固まった部分だけを取れるようなものっていうことだと思うんですが、はいはい、じゃあ雨に濡れたら本当に大変なことになるんですね。そうなんです。
本当にあの重たくなりますし、はい、カチカチのセメントがついてるような感じになっちゃうので
そんななるんですね、猫ちゃんの、
はい、
は
なんでそれもやっぱり濡れない工夫を、されといた方がいいと思います。
そうなんですね。そっか、じゃあちょっと濡れない工夫ということで、うん、まあね、あのやたら持てばいいというわけではなく、その持つときに濡れないように、まあ、中にカバンの中、そのケージの中にもそういうビニールとかで水を避けられるような環境を作っておく、
はいはい、
で砂とかは濡れたら重くなるんだっていうところですよね
はい、そうですね、はい、
かわ大変ですね、猫ちゃんもね。いやでもそうやってね、あの濡れない工夫を私たちはする中で、猫ちゃんたちって、まあ、そういう雨の時とか、うん、まあ、これから暑くなっていく時って、はい、どういうことにその体調としては気をつけてあげなくちゃいけないんでしょう？
は
い、
猫ちゃんたちは春先から今頃にかけてこう寒毛期が来てると思うんです。
はい、
で、寒毛期が来るとこう体を舐めて、その舐めた毛がお腹の中に溜まることがあって、うん、毛玉を吐くってよく言うんですけど、はいはい、そういうあの症状が出て、 ちょっとひどくなるとお腹の中で溜まってしまって、はい、それが詰まってしまったっていうことになるともう獣医さんに行かないといけなくなったりとかってあるので、
はい、
あのこの時期はちょっともう終わりかけなんですけど、
はい、
頑張ってちょっとブラッシングをしてあげるとかっていうことをしてあげるとあのそういうことが少なくなります。
そうなんですね。じゃあブラッシングした後落ちた毛をしっかりとお掃除してっていう感じですかね。
はい、
そうですね、はい、そうなんだ。あのなんかたまにその動物病院に行くとその猫ちゃんが毛を食べちゃってどうこうって書かれているようなポスターを目にしたりするんですが、はいはい、やっぱりそういうことって実際にあるんですね。
ありますね、はい、
うーん、
で自力で吐ける子はいいんですけど本当に吐けなくって、はい、まあ、下にあのうんちと一緒に出ることもあるんですけど、うん、本当にお腹の中で毛玉がこうボール状に固まったりとかっていうのがあると、はい、血球症っていう病名がつくんですけど、
はい、
そうするとそのが出ようとして腸をの、ね、途中で止まってしまったりとかっていうことがあって、はい、そうするともう回復手術という形になってしまうので、
大ごとですね、
はい、大ごとにならないように予防をしてあげましょうっていうことなんですけど、
うん、ですか、うん、まあ、まだちょっと猫ちゃんを飼った経験がないので、うん、そういういろんな猫ちゃんの飼い方っていうことを知りませんでしたけれども、はい、でも初めて飼われる方とか、まあね、いろんな情報収集した上で飼われると思うんですけれども、うん、ちょっと今のお話は大切なところですよね。
はい、そうですね。
あとはまあね、そのそういったこの季節ならではのことだと思うんですけれども、はい、プラス暑くなっていくときって猫ちゃんに対して気をつけてあげることって、
は
い、
最近はあのお出かけされてしまった後その猫ちゃんのためにエアコンをつけて行ってくださる方も多くなってるんですけど、
はい、
あのまあ、換気を今の時期はしたいところなんですけど、うん、網戸だけにするとやっぱ、うん、防犯上も問題もありますし、
はい、
例えば雷が鳴ったりとかして、はい、驚いてこうなんでしょう網戸を突き破ってしまうようなこともあるんです
そうなんですか、
はい、そうするともう出ちゃうとパニックになってるのでなかなか戻ってこれなかったりっていうのが多いので
危険ですよね。
そう、あの、まあ、その脱走防止をした上で、うん、あの網戸はちゃんと開けたりっていうのはいいかと思いますけど、うん、まあ、できれば安全に、はい、あのエアコンを使ったりっていう風な工夫をされるといいかなと思います、うん、で、なんでしょう、今は暑くなったり寒くなったり結構気温の差があるので、
ね、はい、
今の時期湿気がちょっと嫌がると思うので除湿を割と、あの使うことが多いですし、うん、除湿も最近は温度設定ができるものがあるので、はい、割と高めの設定で28度ぐらいにされておくと、寒くなりすぎずいいかなっていう感じになると思います。で、
はい、
まあ、温度設定できないような場合は暑い場合はあのアルミのプレートみたいなのを引いてあげておく場所を作っとく、
はい、
で、この子は寒いなって感じる子もいるので、
はい、
そうすると、まあ、ちょっと温かめのベッド丸まれるような場所を作ってあげるっていうような感じで、はい、ちょっと工夫を、うん、部屋の中でも温められる場所、うん、もうちょっと涼しくなる場所みたいな風に工夫されておくといいかなっていうふうに思います。
そうなんですね、うん、なんか私ずっと犬を飼い続けてきたのでやっぱりあの犬は暑さには本当に弱いというか、うん、敏感っていうんですか、あの辛そうにするのでもう本当、ね、5月連休入った頃から暑い日とか結構これまでもあったじゃないですか、
はい、
そういう場合はもう24時間エアコンで。
そうです ね、我が家はオフになる時期がないです。ほぼずっとつけっぱなしです。
すごい、
はい、
で
ちょっとやっぱり人数が多いので、
ね、20名様、
はい、何かあってはというので。
そうですよね、はい、そっか確かにそりゃそうですよね。うわ大変だ、あの1匹飼うのでもね大変なのに20匹となるとそうですか。わでもね確かにそういうこともきちっと管理できるかどうか考えて飼わないと、ね、
そうですね、
いけませんしね、はい、そっかでもちょっとねあのこれから防犯もね、はい、いろいろ気になる季節ですからね、
はい、
ちょっとそういうことも考えて自分のところの、ね、ペットたちは大丈夫かっていうのも見てあげていただけるといいですよね、はい、そっか か。反対にですね、その、ま、今こういうことを気をつけてくださいねっていうお話をしていただいてますけれども、たくさん猫ちゃんを飼っておられる方って、例えば避難するときどういうふうにしようとか考えておられるんですか。
難しいんですけど、全員連れて逃げるのも大変なので、我が家は、車とテントを使おうかなっていうふうに思って、たりしてますけど。
なるほど、まあ、テント。
そうですね、あとはその
預かってもらえる
ところ、預かってもらえるところを
確認しておく、
確認しておくっていうことですかね。
そうですよね、でもそれ 大切ですよね、やはりそのこういう時だからこそ人の力を借りてっていうのも必要ですものね、
そうですね。で、まあ、地域の防災、やっぱり連絡を取っておいて、どこか獣医さんで預かってくれるとか、そういう情報も多分、これからは出てくると思うので、確認が必要かなっていうふうに、地域との連携っていうのも大事かなっていうふうに思います。
そうですよね、確かにやはり自分のところだけでそのどうしようどうしようっていうよりかは、その外につながるようにしておく方が、みんなにとっても安心ですよね。
そうですね、はい、
なるほど。そっか、テントも一つですよね、確かに。ねえ、いや、なんか どうされるのかな、20匹もいたらと思いながら。ねえ、そうですか。じゃあちょっとそのたくさんいるペットたちの分の食料とか、ね、そのペット用のシーツとかもたくさん持たないといけないと思うので、その多頭飼いをされている方はちょっとそのあたりも気をつけておいていただきたいところですね。
そうですよね、まあ、お家から避難しないといけなくなってしまうとあれですけど、まあ、備蓄されて、幾分余裕を持って置いておかれるっていうこと、取りに、まあ、帰れたら帰れる時に取りに行けるようにっていうふうに工夫されてないと、やっぱりなかなかね、人が最優先なので、物資もなかなか届かないので。
そうですね、そうですよね、はい、まあ、とにかく自分たちでできることはして、周りの協力を、まあ、日頃から連携を取っておくと、いうことも一つというところですね。そっか、あとは、まあ、その避難するときに物が濡れないようにする、 その工夫はまず事前にしておきましょうと、
そうですね、
これちょっと今日のポイントでしたよね、ありがとうございます、また広瀬さんからは猫ちゃんについて、また、ね、この先詳しくお聞きしていきたいときもありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は認定 NPO 法人アンビシャスさんから広瀬ひろみさんにお越しいただいて、猫ちゃんに関するお話をお聞きしてまいりました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。